第1巻裏側に参りました。表側に引き続き一般質問をお伝えします。次は世田谷立憲民主党社民党羽田圭司議員の質問です。自治推進の観点からの感染症対策。新型コロナとインフルエンザの同時流行が懸念されます。区民に寄り添った感染症対策の実施に向け、自治推進の視点から様々な働きかけを積極的に国へ展開しなさい。
国や東京都との連携、必要な制度改正や財源確保を要望していきます。
玉川野毛町公園への避難施設確保。元年の台風19号を教訓に、玉川周辺の避難所を増やすべきです。野毛地域の高齢者や障害者が迅速に避難できるよう、玉川野毛町公園拡張事業では避難施設を確保しなさい。
公園内の便益施設や管理施設などの活用を検討していきます。
教育への ICT 活用による懸念。区は3月までに学習用タブレットを区立校の全児童生徒へ配布予定です。 ICT 活用による教育的効果を期待する一方、視力低下などの健康被害にも十分配慮しなさい。
国や都の動向を注視し、健康被害防止に配慮して活用していきます。
以上、世田谷立憲民主党社民党羽田圭司議員の質問でした。次は世田谷立憲民主党社民党桜井純子議員の質問です。コロナ禍による教員の多忙化解消。コロナ禍による学習の遅れへの対応など、教員は多忙を極めています。負担との声が多い除菌作業を教員以外で行う体制を組むなど、多忙化解消に早急に取り組みなさい。
スクールサポートスタッフを増員するなどの取り組みを進めます。
就学相談の果たすべき役割。就学相談は地域の学校に通うための相談の場であるべきですが、普通学級か特別支援学級か選別の場と化しています。インクルーシブ教育推進に向け役割を再確認しなさい。
保護者の思いに傾聴し、安心して相談できるよう充実を図ります。
後継役条例の実効性を高める取り組み。後継役条例は、労働報酬下限額の設定による賃金上昇が目的の一つですが、建設現場では最低賃金以下で働く実態もあると聞きます。条例の実効性をどう高めるのですか？
条例の実効性は不十分と考えており、一層の取り組みを進めます。
以上、世田谷立憲民主党社民党桜井純子議員の質問でした。次は日本共産党世田谷区議団江口純子議員の質問です。社会的検査の国の財政措置を。区が先鞭をつけた社会的検査が国都を動かしました。介護障害施設などの一斉定期検査の早期実現のためにも、全国波及も視野に財政措置を国に積極的に求めなさい。
国や東京都と実施状況などの検証や情報共有し、懸命に努力します。
富士見荘の廃止について。廃止に区民理解を得られていません。利用者の声をよく聞き、再検討を。現状、高齢者切り捨ての廃止であり、新たな高齢者施策の再構築を参加と共同で早急に示しなさい。
地域での社会参加、孤立防止、健康増進の取り組みを推進します。
ホットスクール事業の増設充実を。不登校児は増加しており、ホットスクールの充実、増設が必要です。城山は来年度新教育センター移転予定ですが、城山存続と新規施設増設に対する区の考えを示しなさい。
移転の際は子どもの不安などに配慮し、増設などは検討します。
以上、日本共産党世田谷区議団江口純子議員の質問でした。次は世田谷立憲民主党社民党中村幸太郎議員の質問です。 特別定額給付金支給事務の検証。特別定額給付金の支給が大幅に遅れたのは、作業委託の仕様書に給付までの具体的日数を明記しなかったことにあります。支給遅れの原因を区はどう考えているのですか？
事業者との具体的な作業日程の共有不足などが原因と考えます。
経費削減担当部署の創設。コロナ禍の税収減に備えた大規模な経費削減が急務ですが、各所間の努力には限界があります。価格調査や経費削減プラン編成を庁内横断的に担う選管部署を設置しなさい。
各所管での経費削減の取り組みを確認できる仕組みを検討します。
区への寄付情報の積極的な公表。コロナ禍の今、マスクなど多くの善意が区に寄せられています。区は感謝の意をしっかりと示し、こうした寄付の存在が知られ、一層協力の輪が広がるよう取り組みなさい。
寄付情報をホームページで紹介し、感謝の気持ちを伝えていきます。
以上、世田谷立憲民主党社民党中村幸太郎議員の質問でした。次は、無所属世田谷行革110番維新、桃野義文議員の質問です。社会的検査の実効性への疑念。区長は介護従事者などへの網羅的な PCR 検査、社会的検査が事業所などの運営維持につながるといいます。一度きりの任意の検査に効果があると思っているのですか？
事業目的を最大限果たせるよう、国や東京都と緊密に連携し進めます。
DV 被害者への区の不適切な対応。区は DV 被害者に支援措置制度を案内しなかった上、被害者の転居先を類推できる情報を加害者に漏洩しました。区長は一連の不適切な対応を公表し、謝罪しなさい。
事実関係を見極め、被害者の立場に即した対応を指示します。
区議会での虚偽答弁防止制度創設。区長は国会での虚偽答弁を強く批判し、禁止や懲戒処分に係る制度創設を主張してきました。先般起きた区議会での虚偽答弁を踏まえ、自身の区で当該制度を作りなさい。
虚偽答弁が信用失墜行為と認められる場合は、懲戒処分となります。
以上、無所属世田谷行革110番維新、桃野義文議員の質問でした。次は、日本共産党世田谷区議団、高城邦子議員の質問です。少人数学級の早期実現。コロナ禍の子どもの心や状況に寄り添う教育の実現や、社会的距離を確保した感染防止策の実施のためにも、少人数学級の早期実現に向け積極的に働きかけを行いなさい。
国の動向を注視し、早期実現に向け国や都に働きかけていきます。
介護人材確保策の強化。介護事業所のおよそ7割が職員不足という深刻な状況の解決には、処遇改善をはじめ総合的対策が必要です。現場の声を聞いた上で、家賃助成拡充などの支援策を強化しなさい。
ワーキンググループで議論いただき、さらなる支援策を検討します。
千歳烏山駅周辺整備の進め方。千歳烏山駅周辺のまちづくり計画に係る説明会が開かれましたが、住環境の変化などに不安を抱く参加者が多いです。地元住民の声を十分に踏まえた地区計画を策定しなさい。
住民へ丁寧に説明し、3年度の地区計画などの策定に取り組みます。
以上、日本共産党世田谷区議団、高城邦子議員の質問でした。次は、自由民主党世田谷区議団、阿久津浩議員の質問です。区民が互いに助け合う風潮の醸成。コロナ禍では公園で遊ぶ子どもを通報するなど、監視や批判の風潮から理不尽な差別まで起きています。区民が助け合い乗り越えていく風潮の醸成に向け啓発しなさい。
地域共生社会の実現に向け、 さまざまな広報媒体で意識醸成を図ります。
子育て家庭への寄り添った対応。子供の泣き声など虐待が疑われる際の通報を悪用し、足音などでも通報する例があります。虐待のない家庭が通報に怯えないよう十分に寄り添って対応しなさい。
家庭訪問の際は保護者に寄り添い、柔軟な対応を徹底します。
河川の監視カメラによる浸水対策。近年の台風強大化を踏まえ、浸水対策を一層強化すべきです。中小河川の監視カメラ増設やライブ配信により、区民の適切な避難につながる情報提供の仕組みを作りなさい。
サーバーの負荷分散や容量を増強し、ホームページを強化しました。
以上、自由民主党世田谷区議団、阿久津浩議員の質問でした。次は、区民を守る会、栗原博之議員の質問です。NHK と契約義務が生じる公用車。テレビを視聴できるワンセグ付きカーナビは、NHK との契約義務が生じるとした強引な地裁判決が出ました。区には同機能のカーナビを搭載した公用車は何台あるのですか？
保有する公用車およそ300台のうち、搭載されている台数は27台です。
区の給付金専用ダイヤルでの対応。区の特別定額給付金専用ダイヤルがつながりづらく、申請状況の確認などに多くの区民が苦慮し、不安を抱きました。この一連の不手際について、区は説明を果たしなさい。
28回線で対応しましたが、7月と8月はつながりにくい状況でした。
特別定額給付金未申請世帯の理由。8月27日をもって特別定額給付金の申請受付は終了しました。区は先の企画総務常任委員会でおよそ1万世帯が未申請と報告しましたが、未申請の理由をどう捉えているのですか？
給付不要による未申請や申請の失念が主な理由だと考えます。
以上、区民を守る会、栗原博之議員の質問でした。次は、都民ファーストの会、園部誠也議員の質問です。押印廃止に向けた取り組み。7月に閣議決定された規制改革実施計画で、押印の見直しが示されました。押印に代わる本人認証や意思確認などの手法を検討し、法令に定めのない押印を廃止しなさい。
オンライン申請を進める取り組みと合わせて、庁内に働きかけます。
行政手続きの電子化への目標設定。行政手続きの電子化にあたっては、区民や事業者の要望を踏まえ、優先順位をつけて導入すべきです。電子化が着実に進むよう、実現への目標を定め、計画的に取り組みなさい。
3年度末までを目標に、できる限りの電子化の実現に取り組みます。
入園手続きのオンライン申請の導入。保育園の入園申請手続きのオンライン化にかかる私の議会質問に対し、区はオンライン申請の導入については検討中であると答弁しました。実施に向けた検討状況を示しなさい。
4年度の現況届から順次導入することを目標に検討していきます。
以上、都民ファーストの会、園部誠也議員の質問でした。次は、公明党世田谷区議団、河村みどり議員の質問です。千歳温水プールの機能拡充。千歳温水プールは、富士見荘の廃止に伴い、代替施設として期待されます。レストランに高齢者向けのメニューを用意するなど、憩いの場となるよう、機能の拡充を図りなさい。
利用者の声を聞き、より良いサービス提供に向け、検討を進めます。
クロッシング世田谷の事業評価。文化財団が4月に開設したクロッシング世田谷は、外国人の心の拠り所として重要な役割を担います。新規事業である点も踏まえ、事業評価は区が十分に行いなさい。
文化財団と協議の場を設け、事業を振り返り評価していきたいです。
都営住宅建て替え後の喪失地活用。都営烏山アパートの建て替えで生じる喪失地は、高齢化や単身化に鑑みて、孤立防止に活用すべきです。多世代交流スペースなど、地域に貢献できる施設を整備しなさい。
できるだけ地域の要望が取り入れられるよう、都に要請します。
以上、公明党世田谷区議団、河村みどり議員の質問でした。次は、自由民主党世田谷区議団、加藤大輝議員の質問です。真の行政経営改革に向けた取り組み。行政経営改革の推進には、適切な事業評価が不可欠です。区と民間の役割を明確にし、第三者機関が費用対効果を含め評価し、公表することで、事務事業の改善に生かしなさい。
行政評価の結果など、様々な観点から事業のあり方を点検します。
在宅子育てに対する区の認識。保育園の0歳児保育では、一人に年間およそ440万円の経費がかかります。在宅子育ての推奨により、財政や保育士の負担軽減に加え、真に必要な方の保育利用にもつなげなさい。
地域で安心して在宅での子育てができる環境づくりを進めます。
在宅子育て家庭への支援強化。江戸川区では、0歳児を在宅で子育てする家庭に、月1万3000円の乳児養育手当を支給しています。区も経済的な援助など、在宅子育てを望む家庭への支援を強化しなさい。
保育園などと連携し、安心して在宅子育てできるよう支援します。
以上、自由民主党世田谷区議団、加藤大輝議員の質問でした。次は、世田谷立憲民主党社民党、中山瑞穂議員の質問です。危機管理とともに広報の強化を。コロナや自然災害などの危機管理対策はもちろん、それを伝える体系的、組織的に行われる戦略的広報が必要です。区民の信頼を失わないためにも、機能を強化しなさい。
迅速かつ緻密な広報体制を整え、広報媒体に応じた拡充を図ります。
給付金支給処理での公平性の確保。特別定額給付金支給で世帯主以外の代理申請の際、通常よりも確認作業に時間を要するため、処理を後に回したと聞きます。今後は公平性を確保した給付事務に改めなさい。
公平性に疑いが生じないよう、工程などを検証し今後に生かします。
クラウド導入時のリスク回避。教育でのクラウドサービス導入は、児童生徒の個人情報の二次利用が懸念されます。業務委託に際し、データの取り扱いにおける安全性をどのように担保するのですか？
セキュリティリスクへの対策を選定と契約の条件とします。
以上、世田谷立憲民主党社民党、中山瑞穂議員の質問でした。次は、自由民主党世田谷区議団、畠山真一議員の質問です。保健所業務における人員体制拡充。新型コロナの対応で保健所業務は常に逼迫しており、現在の応援職員による日替わりの対応だけでは不十分です。職員の過重な負担の解消に向け、人員体制を拡充しなさい。
職員の過度の負担を軽減しながら、さらなる体制強化に取り組みます。
緊急事態時の適切な危機管理対応。区内の学校を爆破する旨の脅迫メールが区に届いた事件では、保護者に正確な情報が行き届かず、不安を与える事態となりました。区は今後どのように改善していくのですか？
関係者へ迅速正確に情報を発信し、不安を払拭する対応を図ります。
学校などでの陽性者情報の取り扱い。7月に新型コロナに罹患した児童の情報が人権配慮などを理由に公表されず、地元では誤った情報により混乱が生じました。迅速かつ正しい情報の提供に努めなさい。
新型コロナに関して、 区の公表の基準に基づき対応しています。
以上、自由民主党世田谷区議団、畠山真一議員の質問でした。次は、世田谷新た、佐藤美希議員の質問です。社会的検査の徹底的な効果検証。介護従事者などへの網羅的な PCR 検査、社会的検査は、専門家と検証しながら進めるべきです。定期的検査で集団感染防止が図られたかなど、検証の仕組みを作りなさい。
感染症対策アドバイザーを活用し、指標などの検討を進めます。
コロナ禍での子どもの健全育成。学校において子どもたちは教員の表情がマスクで見えづらく不安になりがちです。行事も減り、メリハリも失っている中、子どもの心身の健康のため工夫を凝らしなさい。
コロナ禍でも健やかな心身を育むため学校への支援を続けます。
グリーンインフラの事例集の作成。近年の気候変動に対応するためにはグリーンインフラの活用が重要です。レインガーデンや雨水浸透マスなど各所間での取り組みをまとめた事例集やマップを作成しなさい。
写真やイラストを交えた分かりやすい啓発物を用意したいです。
以上、世田谷新た、佐藤美希議員の質問でした。次は、自由民主党世田谷区議団、真鍋義幸議員の質問です。区内事業者への発注促進。区は我々の代表質問に対し、区内事業者への発注機会を増やし、区内経済の下支えに配慮すると答えました。指定管理者の購入先も区内事業者とすることをルール化しなさい。
区内経済に可能な限り配慮し、区内業者の活用促進を検討します。
PCR 検査拡充策の審議。区長が世田谷モデルと銘打ち進める PCR 検査拡充策は、誰もが検査対象ではなく、必要性が高い介護従事者などに限定されます。区民が誤解しないよう説明しなさい。
医療や介護崩壊が起きぬよう、区民に丁寧に説明して実施します。
本庁舎整備事業の再開の判断。新型コロナの影響で区財政の見通しや経済の復調が芳しくない今、区は延期していた本庁舎整備の入札広告を9月に再開しました。なぜコロナ収束まで待たないのですか？
財政見通しが立ち、災害対策拠点の必要性から実施と判断しました。
以上、自由民主党世田谷区議団、真鍋義幸議員の質問でした。次は、生活者ネットワーク世田谷区議団、田中道子議員の質問です。プラスチック分別施設の用地確保。世田谷清掃工場に現状の2倍規模の焼却炉を設置する改築案は、国やとのプラスチック分別推進の方針に逆行します。プラスチックごみ分別施設の用地に活用しなさい。
東京23区清掃一部事務組合にこのような意見があったことを伝えていきます。
幼少期の性教育に対する区の見解。東京生活者ネットワークが行った調査では、専門家が性教育を行う区立校は一部のみですが、性暴力から身を守るためには幼少期の性教育が重要です。区の見解を示しなさい。
性被害などから身を守るための人権教育の点で重要と考えます。
災害防犯情報メールの改善。東京生活者ネットワークの調査で、性暴力への区の施策が不十分な実態が分かりました。災害防犯情報メールで不審者情報を送る際は、性被害の相談や支援先も周知しなさい。
メールやツイッターなどで関係機関の相談窓口を周知します。
以上、生活者ネットワーク世田谷区議団、田中道子議員の質問でした。次は、レインボー世田谷。上川綾議員の質問です。区の浄水施設に発がん物質検査を。私の提案で区役所に庁舎建築初となる井戸水浄化プラントが稼働しましたが、 国連が使用を禁止したフッ素化合物も検査するべきです。国の法規制を待たずに実施しなさい。
東京都水道局が保有する井戸の対応などを参考に検査を検討します。
同性でも事実婚、区の見解は？同性カップルを公に認めるパートナー制度の開始から5年。利用者も240人。条例で差別も禁止した東区なら、同性カップルを事実婚に含む社会通念もあるのでは？
区では、私的の社会通念が形成されているものと評価しています。
トランスジェンダー職員への配慮。区は、トランスジェンダーの職員に配慮すると答弁しましたが、処遇改善の具体策はないままです。全庁的な対応指針を定めた豊島区などに倣い、職場環境の改善策を明示しなさい。
他自治体の例を参考に、安心して相談できる環境整備に努めます。
以上、レインボー世田谷、上川彩議員の質問でした。次は、公明党世田谷区議団、岡本信子議員の質問です。プッシュ型サービスの構築。7月からマイナポータルで母子健康情報が閲覧可能となりました。子育て家庭の孤立防止などの支援充実に向け、この機能を活用したプッシュ型のサービスを構築しなさい。
先行自治体の事例を参考に、導入に向けた調査を進めていきます。
お悔やみコーナーの早急な設置。亡くなった後の手続きは煩雑であり、遺族には負担です。負担軽減と手続きの円滑化に向け、必要な手続きをワンストップで行えるお悔やみコーナーを早急に設置しなさい。
場所の確保など課題はありますが、関連部署で連携し検討していきます。
フードバンク事業の創設。未使用食品を持つ人と必要とする人を結ぶフードバンク事業は、食品ロスの削減に有効です。食を介した地域コミュニティづくりに向け、官民連携で事業を創設しなさい。
まずは事業の意義を区民へ広め、課題やニーズの把握に努めます。
以上、公明党世田谷区議団、岡本信子議員の質問でした。次は自由民主党世田谷区議団、宍戸三郎議員の質問です。区民の誤解を招く区長の発言。区長のいつでも誰でも何度でもという発言は、誰でも何度でも PCR 検査が受けられると多くの区民を誤解させました。この状況を区長はどう考えているのですか？
ニューヨークを目指してという趣旨で説明してきました。
議会への社会的検査の説明指示。区長は9月の常任委員会で、介護従事者などへの網羅的な PCR 検査、社会的検査について議会に十分説明するよう指示したと述べました。具体的な指示内容を示しなさい。
検査実施の検討を進めた後、8月中旬に議会へ説明を行いました。
国費負担となる社会的検査の経費。区の社会的検査が国から行政検査として認められたことに伴い、検査にかかる経費は国費負担の対象になると聞きます。必要経費のすべてが国費の対象になるのですか？
検査費およそ3億1700万円については、全額国の負担となる見込みです。
以上、自由民主党世田谷区議団、宍戸三郎議員の質問でした。次は、公明党世田谷区議団、高久則夫議員の質問です。多胎児家庭への支援拡充。多胎児家庭では過度な育児負担により虐待死に至る例もあり、対策強化が急務です。家事育児サポーター費用などを全額補助する都の多胎児家庭支援事業を導入しなさい。
当事者や支援者の意見も踏まえ、導入に向け検討を進めていきます。
私立幼稚園での経済的負担軽減。区内私立幼稚園の保育料の支払いは、一時的に保護者が全額立て替えるため、家計負担が大きいです。園が補助金を受領し、減額した保育料を徴収する仕組みに変更しなさい。
事務負担調整などの課題があり、 園などの意見を聞き検討します。
傷病手当金を補う区独自制度創設。新型コロナ感染に伴う国民健康保険の傷病手当金は、給与収入がない個人事業主などには支給されず不公平です。すべての労働者へ支給されるよう区独自の給付制度を創設しなさい。
必要性と有効性の観点から慎重に検討すべきと認識しています。
以上、公明党世田谷区議団高久範夫議員の質問でした。最後は日本共産党世田谷区議団中里光雄議員の質問です。区民視点での公共施設整備の検討。行政需要が多様化する当区では、福祉の増進などに資する公共施設整備が必要です。費用を重視した統廃合ありきではなく、利用者視点に立ち、整備計画の検討を進めなさい。
利用状況などを慎重に分析し、地域の意見を伺い、丁寧に進めます。
図書館協議会の設置。電子図書の導入など、今後の図書館政策の検討は、住民参加のもとで進めるべきです。区民や専門家の幅広い意見を運営に取り入れるための図書館協議会を設置しなさい。
図書館協議会の設置など、区にふさわしい方法を検討していきます。
少年野球ができるグラウンド確保。区内には少年野球のできるグラウンドが非常に少なく、多摩川河川敷では昨今の豪雨災害などでいつ使えなくなるかわかりません。新たな活動場所の確保に注力しなさい。
新たに第一生命グラウンド野球場の活用を検討しています。
以上、日本共産党世田谷区議団中里光雄議員の質問でした。一般質問を終わります。
次は令和元年度決算のあらましです。令和元年度各会計決算額、一般会計、歳入決算額、3295億2825万9501円、対前年度比伸び率プラス 6.5%。 歳出決算額、3166億2798万1069円、対前年度比伸び率プラス 6.2%。 歳入歳出差し引き額、129億27万8432円。特別会計、4つあります。国民健康保険事業会計、歳入決算額816億1155万6350円、対前年度比伸び率マイナス 2.8%。 歳出決算額812億4210万2895円、対前年度比伸び率マイナス 2.7%。 歳入歳出差し引き額3億6945万3455円。後期高齢者医療会計、歳入決算額219億5278万3964円、対前年度比伸び率プラス 1.6%。 歳出決算額213億7602万5977円、対前年度比伸び率プラス 2.2%。 歳入歳出差引額5億7675万7987円。介護保険事業会計、歳入決算額689億5401万7291円、対前年度比伸び率プラス 3.9%。 歳出決算額659億8627万7617円、対前年度比伸び率プラス 2.2%。 歳入歳出差し引き額 29億6773万9674円、学校給食費会計歳入決算額25億2660万9139円、対前年度比伸び率マイナス 5.2%、 歳出決算額24億9233万9797円、対前年度比伸び率マイナス 6.5%、 歳入歳出差し引き額3426万9342円、計歳入決算額5045億7322万6245円、対前年度比伸び率プラス 4.3%、 歳出決算額4877億2472万7355円、対前年度比伸び率プラス 3.8%、 歳入歳出差し引き額168億4849万8890円。一般会計決算の内訳、歳入
以下区分ごとに決算額構成比の順にお伝えします。
特別区税1264億2047万7210円、 38.4%。 特別区交付金565億2609万5000円、 17.2%。国庫支出金530億3114万1230円、 16.1%。 都支出金263億5802万5638円、 8.0%。 地方消費税交付金147億9943万円、4.5%。 繰越金112億8230万975円、 3.4%。 特別区債102億1660万円、 3.1%。 諸収入86億8138万271円、 2.6%。使用料及び手数料59億9288万1489円、 1.8%。 その他162億1992万7688円、 4.9%。 歳出
区分内容決算額厚生費の順でお伝えします。
民生費、高齢者福祉、障害者福祉、児童福祉、保育施設の整備運営、生活保護など1468億705万2953円、 46.4%。 職員費、職員の人件費458億4132万8332円、 14.5%。 総務費、防災対策、広報・校長活動、施設の維持管理、文化芸術の振興、地域活動の推進、青少年の健全育成、人権・男女共同参画施策の推進、電子計算機等の運用、消費者行政、スポーツの振興など364億6383万9312円、 11.5%。 土木費、都市計画、再開発、道路の新設・改良・維持管理、水防対策、公園の整備、建物の耐震化の促進、 交通安全対策、緑化推進など318億3147万8969円、 10.1%。 教育費、学校教育の充実、小中学校や幼稚園の運営、学校施設の整備、障害学習事業、文化財の保護、図書館の運営など、288億6030万7873円、 9.1%。 環境費、環境対策、清掃、リサイクル事業など、93億3985万3246円、 2.9%。 衛生費、生活習慣病や感染症の予防、母子保健、地域医療の整備など、72億8493万2962円、 2.3%。 議会費、議員報酬、議会活動、議会広報、7億6322万6937円、 0.2%。 その他、特別区債の元金や利子の償還など交際費、商工農業の振興、就労支援など産業経済費、財政調整基金の積み立てなど諸支出金、94億3596万485円、 3.0%。 構成費パーセントは小数点第2位を四捨五入しているため、合計が 100% にならないものがあります。以上、令和元年度決算のあらましでした。
これでテープ第1巻が終わります。引き続き第2巻をお聞きください。